中村文明のみるみる元気が湧いてくる。はい、今日も FM ギグお届けしたいと思います。ですね、まあ、年明けから1回2回3回と手探りで、非常によく喋るあの尾崎さとみさんからですね、あの引き続き今回はですね 1,2,3,4 回目になりますけれども、筒井正宏さんという通称兄貴と言われている方を本日ゲストにお招きしております。
イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。
兄貴は、なんで兄貴ってみんなが言うの？
たまたま僕電鉄会社で27年勤めとったから、もちろん名札は筒井って書いてるやん、で会社辞めてプロのコミュニケーションのプロになろうと思った時に、要は名札書いててみんなニックネーム書くやん、で俺だけ筒井って書いてて、でみんなニックネーム書いてんのに一人だけ浮いてたん
や。あ、なるほど。
でずっと何回か行った時に一回だけちょっと休むことがあって、その時に仲間が相談してつけてくれたニックネームや、で半分ぐらい年上やったのに、年上の人も講師も兄貴兄貴って呼んでくれて嬉しいやん、でそのまま使ってて、
なるほど、
名前がこう先広がっていた感じかな。
なるほど、それで兄貴なんや。
そうやね、だから面白いね、あのふみちゃんとか天竺とかケイスケとか仲良くなった時も別に兄貴的存在を持てなかっても兄貴って呼んでくれるやん、みんなが勘違いしてくれて、あの3人が兄貴って言うねんからすごい人に違いないと。
なるほど。
いやこれなニックネームも大事やな思ったわ。
ああ、なるほど、それ知らん間に人はそういうふうにね、思いますわね。そうそう、
だからほんまにどこ行ってもあってもまだ舞台に立つか立たんかぐらいの時からあの兄貴ですかってよう言われたもんな。
あのって
あの、そうそうそうそう。
でもまあ電鉄会社にお勤めだったという、ところから、でもひょんなことでそれこそね、
そうやね、ひょんなことやな
始まりは、あの神戸でそれこそ僕が講演した時になんかね決断しようかみたいな感じだったんでしょ。
じゃね、ちょうどあれ辞めてまあなしで、
あ、辞めてまあなし、
一番どん底の時やってん。
へ、
稼げてないし、退職金全部なくなり、借金でき、家のローン払えんようになって、もう人生終わった思った時に、同級生があの生命保険会社に勤めてて、お前こんなんあんねんけど公園行かへんって言われて、行ったことなかったんけど、まあ時間はたっぷりあるし、ただでもうたし、行こうかって言ったのがふみちゃんの公園やって。
へ、
それまでほんまええかこしいやったから、こう自分の弱いところなんか見せたらあかんと思って、それが壇上の夜ふみちゃんは、もう自分の失敗を笑い話にして、もう自慢話しそうわけよ。もうね、みんな笑うとったけど、もう一人泣いて、まあ、俺に話してくれてんねや、俺に話してくれてんねや思って、あれな、すごい俺になって大きいスイッチやって、でそれから自分の弱いとこどんどんどんどん出せるようになったら、知らんじこう今になったっていうのはほんま、あの神戸あの会場忘れられ
ん。あの神戸あの会場ってあの日のことなんかね覚えてるよな、なんか妙に覚えてて、
ふみちゃん時間を勘違いしてすごい長いこと喋ってくれて、
それよくあることなんです
よ。そうそう、ほんで あの会場で初めてふみちゃんとコラボ公演した俺。
ああそうやったね、
先週先々週の尾崎さとみちゃんと一緒にな、そうだからこうすごい縁を、さっきも話してたな、縁を感じて、
なるほど。そう思うとまあ兄貴は今は一番は兄貴塾。
そうやな、やっぱ兄貴塾が中心やな。
それも何回かのこうコースがあって、
そう月1回の半年コース、でちょうどやって4年半で卒塾生が1100人になったんかな。
すごいな。
いやほんまにほんまに、あでもふみちゃんの講演も主催させてもうたんか、サンダで
、
であの時もほんまにどん底でふみちゃんの話聞いて元気になって、でこう やりたいと思って、うん、であの時に小冊子を自分で作って、うん、無料で配って、うん、でそれが一人歩きしてメルマガが舞台にも立ったことないのにメルマガは1年ぐらいで3500人ぐらい読んでくれる。
へえ、それは口コミで広がって、
口コミだけ。へでメルマガを書いてたから、でそれを読んだ人がちょっとこの話ええ話やからしてくれへん、うん、で講演を、ね、依頼されて、うん、でみんなふみちゃんも頼まれごと試されごとって言ってけど、うんうん、俺はそうじゃなしに断る勇気がなかったんだ、何でも、うん、昔から、うん、PTA の会長頼まれたことよう断らんでやるし、うん、自治会長頼まれたことらんでようやるし、うん、その講演も人前で話すことが一番嫌いやったのに、うん、よう断らへんかった、うん、でメルマガでこうこう講演させてもらいますって書くと、うん、それ見た人がえ何講演するの、じゃあうちも来てうちも来てなって、そのうちに本当にどんどんどんどん今になってきた感じかな。
主にそうやな、ビリーさんの伝えてることも聞くとかね、うん、そっちのあれけど、はい、うん、兄貴はこう主には何をこう教え伝え、
僕は心やな、
心
やっぱり肩書きはメンタルコーチやから、アスリートのこうメンタルずっとしてきたから、まあ、絵描く言うとこう人の心が分かるっていうのかな、でそこを難しく伝えるんでなしに、うん、分かりやすくこう心、うん、でそこを知ると人は幸せに生きていけるっていう、
スポーツアスリートのメンタルね、うん、もうでも高校生とかもね、
うん、そうそう、
ある程度の練習ってもうみんな頑張って相当のことやってるのに、そのもう一歩先っていうのはやっぱりもうメンタルでしょ。
そうやね、
ねえ、
やっぱり技術は絶対大事やん、うん、でも試合当日は急に技術上手にならへんやん、うん、で心一つでその力が出せるか出せへんかって分かれてまうから、うん、じゃあどうしたら出せるかって、うん、でもこう勉強すればするほどアスリートが力の出し方が分かんねんけど、うん、それだけでなしにもう一般の人もどうしたら幸せに生きていけるかっていうのがこのメンタルに全部ある、うん、でそれを一般公開してやりだして、まあ、セミナーとか講演とかで、うん、その中の一つが兄貴塾やんな、うん、でも兄貴塾はね1回3時間やけど、僕が喋るのは30分もあるかないかやね、うん、でみんなが気づいたことが全部正解で、うんうん、そうするとどんどんどんみんながさっきの話も出てたけど楽になっていく、うんうん、で笑えるようになっていく、うん、
なるほど、まあ、うん、いるそこに参加した人たち同士の出会いとか、うん、こう何やろ、関わりの中で、うん、そうに学びがいっぱい落ちてたりするんでしょうね。
そうやね、うん、だから結局そこを一番大事にしてるのはつながりやねんな、うん、でその人らが僕がおらなあかんではなくて、その横のつながりができていくとほんまに勝手に助け合いが始まってて、うん、去年かあの広島で水害があったやん、
はいはいはい、
土砂崩れが、うんうん、広島の兄貴塾メンバーが一番に飛んでいってボランティア団体立ち上げてくれて、うんうん、ですぐ行ったら軽トラが欲しいって言うね、うん、でそのスコップを運んだり水運んだり大変や、はいはい、山やから、うんうんうん、でその兄貴塾のフェイスブックに誰かおらへんって言ったら、北九州に車屋さんがおって、うん、なんとか都合つけるけどちょっと無料ではそれ難しいと、うん、で儲けなしでこの値段って言ったら、それを見た鳥取の兄貴塾のメンバーが30万やってんけどな、寄付してそのまま送ってくれて、うん、その車が広島行って活躍してんね、まだ、うん、そんな風に会ったこともないのに兄貴塾生っていうだけでお互いに助け合おうって、うん、それが嬉しいな、
なるほどね、
うん、
まあ、確かにメンタルってね一言で言うけど、僕なんかあの野球なんか見てても、
うん、
味方が作ってくれたせっかくのチャンスにバッターボックス向かってる高校生がもう超顔ピンチになってるやつ今いるもんね、
多いもんね、
あーこいつあかんわ打てへんかったらどうしようって絶対考えてるわみたいなね、
わかるやわかるや
わかる、うん、あこの子打てんなみたいな、うん、でもなんかよくぞ作ってくれましたこのチャンスみたいなね、うん、絶対自分で決めたらみたいな顔しながらバッターボックス行くやつ、あこいつ打つかもしれんな、でも同時にもし自分がダメでも次にまたその次になんか信頼し合える仲間がいれば、なんか目いっぱい自分の実力出し切ったろうみたいなね、
う
ん、
そうやな、
そんな顔で上がってるやつ見ると、あこいつ打つなみたいなねありますよね。
そうやね、そうやね、うん、結局状況って一緒やん、うん、でもそれでどうしようと思う人と今みたいに任しとけっていう人と、うん、全部心やん、うん、 でここやと思うねんな。でずっとこう履正社高校、最近甲子園もねよく出させてもらってるけど、 あそこのメンタルも5年かかって、でその時にやっぱりもちろん心もそうやねんけど、うん、最後一番やっぱり強かったのは感謝やった、うん、
あ
今まではライバルであり競争やん、チームメイト、うんうんうん、でも3年生夏背番号もらえへん子も出てくるわけよ、うんうんうん、へこむやん、
うん、
でもこの子らが裏方に徹してくれて
ん、うん、
でこの子らが裏方に徹することで背番号もらったやつはもう暑いとかしんどい言えんよな
って。あなるほど。
でバッターボックス入るときにスタンドで応援してる白いユニフォーム着てる3年生に向かって、うんうんうん、感謝伝えてからバッターボックス立つようになって、
うんうん、
別に俺がやれって言ったし自分ら で、
うん、
でありがとうってお前らのおかげで俺ここで折れんねんなって、緊張するってあかんことや思っとったけど緊張できるって幸せやなって、
うん、
バッターボックス立ち出して強くなってんな、
うんうん、打てる打てへんよりスタンドにおるあのみんなの分まで楽しまなとかね、
そうそうそう、
出し切らなみたいな、
うん、な
あ、かえってそのプレッシャーがいい意味で緊張ほどくこともあるんや
ね。あるある、うん、緊張できることがありがたいことなんやっていうことを仲間のおかげでみんな学んでるの。それは強なるわ。
なんか自分が恥かくん家から打たなあかんとかよりもなんかこうみんなの分まで、自分はなんか出し切ろうとかね、なんか人を介すると意外とね能力が高まるというか、自分のためより人のための方が頑張れること多々ある、ね、
そうそうそうそう、自分のためやったらすぐ諦めるけどな、
そうやん、
まあかんは無理やとか、でもサプライズもそうやん、なんか人をびっくりさせるために喜ばせるためにってみんな一生懸命コツコツやるやん、
やるやるやる、
あれ自分のためもできたらいいのにな。
いや僕らはもうなんか人を喜ばすの好きやけど、うん、もう誕生日とかも大嫌いで僕ね。
わかるわかる。
なんかこう人からあのおめでとうとか言われるのどうも苦手でいかんわ、
うん、
あの駅見送られるのもあんま好きやないわ僕。
あ、そうなんや。
もういつまでも手振って見送られるともういいからもう帰ってなみたいな感じになってね、
逆にこっちも気になるしな。
そうや
な、あ、わかるわかる。でも最後までやっぱり見送りたいねな、みんなふみちゃんのことをこう感謝や、うん、それもな。
だから仕事でもね、本当は僕は、ね、自分が若い時その一人の師匠に惚れ込んでついてって、
うん、
でもあの師匠に喜ばれたくて頑張ってた方が、
うん、
頑張りやすいというかね、うん、なんか自分のためって思い出すと、いや果たしてそこまで自分のためにせなあかんかなとかこう迷い出てくるんやけど、
なるほどな、
こう好きな人のためにっていうとね、人って天井なしに頑張れるとかあって、
うんう
ん、その時ね僕横本はなんかこう、まあ、僕の場合はそういうちっちゃな、ね、箱の中で軽トラでやおやみたいなところからスタートやったけど、うん、もしねめっちゃ大きい会社に僕は初っ端からこう入社してたとしたら、うん、あのこう双眼鏡で見やな見られへんような遠くで挨拶している社長のために頑張ろうっていう気持ちにはなかなかならないよね、
うん、そうやな、
うん、だったら上がるかなっていう給料とか、ね、昇格するかなっていうその出世とか、その自分軸よりね、もっとこう、うん、なんかあの人のためにっていうね。
そうやな、俺ら逆にスタートが大きい会社やったからな。
あ、
双眼鏡どころか社長の顔を直に見ることがないもんな。ほぼ、
あ、
うん、
誰かのためにっていう感覚なかったでしょ。だから
ないだから会社の方針はもちろんお客様のためにっていうけども、やっぱりそういう感覚もないよな。
うん、
いかに自分の給料を増やすかとか、
うん、
本当にもうそこしかなかったかもしれへんな。でそれが当たり前もとって、時間と労働力提供する代わりにお金たくさんちょうだいよ。多分これがサラリーマンの考え方やって、まあ、サラリーマンが僕の考え方やって、そうして頑張ってきたもんな。でもこうして外へ出てな、もうこんな世界があるんや思って。でもそのきっかけ作ってくれたのがふみちゃんや
ね。いやいやいや、まあ、そう勝手にね思っただけのことですよ。
いやいや
俺別になんかこれっちゅうてね直接身元でなんかこう悪魔のささやきがなんかしたわけじゃない
そうやね、でもほんまきっかけやん。
あ、本当ね、
も僕の周りにもやっぱりふみちゃんがきっかけや、ふみちゃんきっかけや人多いもんな。
ほんまですか。
うん、ね、それはなやっぱりすごい、
うん、会社辞める人要求おるもんな本当。
なあ
もうすっきりした顔で会社辞めましたとか
ね、めちゃくちゃ多いですよね。
めちゃくちゃ多い。
兄貴塾もそうやわ。
あ、
1割ぐらいは辞めたんちゃうかな。 もう100人近くは辞めてるわ。
あ、多いですね、兄貴塾もね。
ね、
うん、でもみんななんかちゃんと食っていくよね、なんか食ってきますよね。
そうやね、そうやね、うん、苦しむけどな、
うん、
お金で苦しむ人もいっぱいおるけど、でもやっぱり言うてもやっぱり食っていってるからな、
うん、結構うち来ますよ、ビリさん相談があるんですけど、
あ、
まあ、僕の本業なんでね。
なるほどね。
で、あのふみちゃんの関係で、あのきっかけで辞めた方とか、兄貴塾の関係で辞められた方ってアドバイスしがいがあるんですよ。
なんでなんで？
アドバイスってするじゃないですか、うん、でコンサルで一番よりにつくのは、言ったことを実直にやってくれた結果を報告してくれたらまた消えるじゃないですか。それがね、あのふみちゃんがきっかけとか兄貴塾なんですっていう子は必ず言ったことやってくれるんですよ。だからか知らないですけど成果上がるんで。
なるほどな。
だから僕はあの教えがいというかアドバイスしがいがありますよね、その関係は。
うん、嬉しいね。
そうなんですよ。
いやだからそれ似た話で、僕あの会計事務所さんの税理士さんのところのこうクライアントっていうかね、お客さんたちがいっぱい集まり、で合宿交換会とかみたいな、はい、でそんな異業種の人たちのこう出会いの場に呼ばれること多いんやけど、でも税理士さんにね、僕のできない理由を言うなっていうあれが、その税理士さんはすごく好きで、税理士さんなりにそのお宅の会社はこうこうこういうふうな今債務の状況があるから、例えばこういうことをこうしてこうしてああしてこうしてこうしてつって、こういろんなこう指示をするわけですよ、アドバイスを。だけどいくらしても絶対以外の経営者はいやでもな先生って言って、先生は分からんか知らんけど現場におると、いやでもな、いやでもなって言うのに何もやらないって。なんでいくらアドバイスしたって何もやらないんじゃ意味がないっていうことをね。なんでその口を変えてじゃないけど、その中僕のものの伝え方なんかを聞いてもらって、よりみんなで動いて、よりみんなでこう変えていくというね、そういう動きを起こしていきたいから読んだんだみたいな風に言われること多々あるから、そのビリーさんおっしゃる素直な人相手に喋るのは楽しいですよ ね、
楽しい、うん、僕らも企業の研修行った時言ってたけど、やっぱ企業の研修ってみんないやいや受けに来るやん。
あ、仕方なくね、
うん、仕方なくっていうか、
ね、兄貴塾とかセミナーとか講演やったらみんなお金出して聞きたいって、あのまずエネルギーが違うやん。
違う、ね、
やっぱり今言ったら素直な人多いから、兄貴塾でもテーマはこうアウトプットしようって、う習ったことを使おうって、うで失敗からも学べるからって言うて、みんなが使っていくと変わっていく。でもやっぱり中には使えへん人もね、で使う人はやっぱこうどんどんどんどん変化していく。だからやっぱりその習ったことをほんまに素直に学んで使うのがいいなって。で最近そうそう僕思いついたのが1000分の1の法則があるって。
ああ、
で
1000分の1、
何でもこう1000人のうちの1人になったらすごいことやんって。
ああ、
でも例えばこういう講演会がある、ああセミナーがあるって言ったら1000人が行きたいと思う。でも実際に動く人行く人は100人になんねん、1割人、でこの100人来た中でいいなって思ったことを使う人はまた1割になる、10人になる、でこれを使い続ける人はまた1割になる、1人になる、要は行動して学んで使って続けると1000分の1になるよって。で簡単なことやけどそれをする人がほとんどおれへんねんな。で僕らもやっぱふみちゃんの話を聞いたり天竺の話聞いたりしたときに、やっぱもう素直にそれをやろうとしてやってる。やっぱりこうご縁が大切って言われたら大切にしようとか、ちょっと新幹線乗ったら小銭落としてみようとかで金もないけどもふみちゃんがやっぱグリーン乗るとまた人が違う言うとグリーン乗ってみようとか、やっぱほんまに素直にそれをやっていってる。でもみんなやっぱそれをやったらええのにやらへん人多いねんな。だから逆に1000分の1になりやすいんやと思う。
あ、まあとどのつまり僕なんかでもそうですよね。若い時にその師匠に出会って、話聞いて、いやもうそれやと思った瞬間、いや俺やりますわ言うてもう思わず言ってで飛び込んだみたいなところあるけど、でももう口癖はやってみますでしたからね。
ね、
なんで僕自分の、ね、子供たちが3人いてなんか中村家のなんか家訓みたいなのあるんですけど、ありがとう、ごめんなさい、やってみます、この3つをもうとにかく連発で言え言うてね、
やってみますね、
やってみます言うて、先生なんか言われたら先生やってみますわ言
う
て、
や
ってみますというのは素直に動くことです
。可愛がられるよね。
可愛がられる、
ね、
いや素直な人はやっぱ教えがいもあるしね、
そうそうそう、 この間もそう、それで素直で思い出したのは、ある宮崎の野球で有名な高校に呼ばれて、うん、メンタルで、うん、でプロ野球選手とかもいっぱい出てる高校やね、で熱心やから、まあ、生徒80人ぐらいの親も一緒ぐらいくね、160人ぐらい、うん、でそこでセミナーした時に、うん、最後の質問コーナーで、うん、あるお母さんが手を挙げて、うん、でエコひいきについてどう思いますかっていう質問やって、うん、で明らかにお母さんのエネルギーは自分の子はエコひいきされて使ってもらってないっていう怒りのエネルギーやってんけど、うんまあ、気づかんふりして、うん、そうやねって公平がええ思います、うん、エコひきない方がええ思いますって、でもお母さん人の好き嫌いありますかってあるっていうね、うん、で監督ももちろん先生やし、うん、指導者やけどやっぱり好き嫌いあんねんと、うん、で厳しい言い方やったけどね、なんで自分の子供をエコひいきされる子供に育てへんかったんですかっていう、うん、ちょっと一瞬ムッとしてはったけどね、うん、で先週にも言うたなんで好かれる選手にならへんかったんって、うんうん、やんなって、好かれるには好かれる原因があんねんと、うん、嫌われるには嫌われる原因があんねんって、うん、その原因見ずにみんな結果だけでもの言うやろって、うん、何にも変わらへんでって、うん、まだ野球やったら上手やったら使ってもらえるか分からへんけど、うん、社会出てみて勉強できても何ができても、うん、上司に嫌われたり、うん、同僚からポン屋されたらもうおもろないでって、うん、今のうち学んどきよってで、うん、まあ、もう二度と呼んでもらわないのでじゃあねって書いたけどいやそれでもな、うん、って思うねん、うん、いやそういうことはやっぱりちゃんと知っとかんと困るやん、
う
ん、
そうだよね、うん、そらそやわ、なんぼがね、うん、世の中は騎士で平等には 100% ならないですからね、
な、うん、そうやね、平等なんか面白いないしな、うん、平らに等しくやったら頑張った人も頑張れへんかった人も一緒やったらな、うん、思わない、
だってふんちゃんあれなんでしょ、田畑さんのところ弟子入りするときに、うん、素直なんだろうねって言われたっていう、やっぱりそれがやっぱキーワードじゃないですかね、そうそうそう、
お前素直かって言って、ね、うん、もう素直じゃないやつと一緒にいる時間がない言うてね、うん、何遍も同じこと言わなきゃいけんってね、うん、もうその通りですよ ね、
ね、
うん、やってみやそうよってやって失敗したらまた教えてもらえたり、うん、か動かずじっとして考えてるのがほんま一番もったいないというかね、うん、
もったいないな、うん、し教える方ももう次がなくなってくるな、
そ う、 ね、そうですよね、
簡単なことやけどできひねん な、
なるほど、
人の心って面白いよな、うん、
メンタルですよね、
ほんま心が全部作る、うん、
で練習中なんかも本気でこうイメージしてね、うん、いやもうこれもう甲子園のもう2回の表にこの状況なんでみたいなね、うん、その例えばノーアウト1塁の場面で盗塁も送りバントもね、いろいろあると思うんですよね、うんうんうん、ヒットエンドランもいろんな作戦あるやろうと思うけど、例えばその送りバントならねワンアウト二塁、
うん、
でちょっと一塁手とピッチャーの間にちょっと強いめのドラッグバンドを打てば、うん、なんかコテコテコテコロコロと抜けていって、うん、ね、ノーアウト一塁三塁が作れるかもしれん、
そうやな、
でもあれ練習の間にどれだけ自分で本番を本気でイメージして確率上げるだけの練習を本気で取り組んだ人やったらそこそこの確率でやるんじゃないかなとかっていうのも練習の間に自信つけるっていうのはそういうことですよね、
そうやな、うん、意識やね、意識
をね、
ただ普通に練習でバンドでコンコンコンと転がしてんね、
うん、うん、
これはな試合でもっとそこにプレッシャーかかる、どこへ打つ、うんうん、じゃあほんまにボールとバットの角度まで考えてるかというね、うんうんうん、でみんな三塁側にバンドしようもたらね、うん、バットを三塁側に向けてまうね、うんうん、向けたらねボールが来て三塁側に向かってるバットに当たるとファールへ行くね絶対、
うんうん、
でそんなこと考えてへんから試合でそこ向けてファールにしよう、ね、
うん、
じゃあ角度変えてじゃあここ狙った時に実はバットここ向けたらどこ行くねん、ここ向けたらどこ行くねんっていうことを知ってるかってみんな知らんね、高校生でも、
うん、
でもそういうふうに意識してやると覚えていくねん、
うん、
いつもこの意識っていうのをしっかりせなあかんって、
本当やね、
うん、意識せんとできひん、
うん、
もっと言うたら意識してもできひんのに意識せへんかったら絶対できひんからなって、
うん、
だそれをずっとこう意識っていうことをいつも分かるようにこう伝えるっていうのかな、それが僕らの役割やなって、
なるほど、
うん、
なんかねそういうちょっとしたきっかけでそれこそね、先週まで出てもらった里見姉やのところの、うん、名刺で割り箸を切るとかね、あの中でも、もうさ花からそう名刺で割り箸は切れんやろうと思う人はそれはもう100遍やっても無理やろう
し、
うん、いやそこまで言うなら切れるんかなと思いながらやる人と、うん、 いやこれ切れるなと思いながらねやる人とじゃ結果が全然違いますよね、うん、あれ ね、
うん、僕らもこう切らしてもらって切れるようになったら切れへんと思っても切れてもらうのかな、またなんで切れへんかったのかわからないから、なんかこう人間の脳が全部作ってるっていうのが面白いな。
あれも僕意外に素直やったからすぐできたし、あティッシュでもって言われたんで、なティッシュも多分いけるやろと思ってね、
な
やつは一発でいけたから。
そうやな、ティッシュもいけるやろ、
いけますよ、ね、
でと思う人と大人、いやティッシュ は名刺はいけてもティッシュは無理やっていう人もおるしな。
だから最初にパッと思った瞬間にあいけるかなと思う人と、無理かなと思う人って、これねちっちゃい時に結構もう育てられるらしいね。
ああ
の例えば自分の子供さんとかにね、小学生ぐらいの子供おったら、あのお前ここのうちにお金っていっぱいあると思うとかってね、そんな質問するとね、えまあまああるんじゃないのって答える子と、えないんやろっていう答える子と、で将来お前金持ちになれると思うなんて聞くと、えいや俺なれるつもりでおるけどなっていう子とね、いや結構頑張っても難しいんちゃうかなっていうね、あるある人生とないない人生みたいなのがなんかね、もうちっちゃい時にもうそのこのあれある程度決まってまうんですってね、この親の投げかけてる言葉とか聞かせてる言葉とかで、いや多分やれると思うとかね、多分あると思うとか、多分いけると思うとかっていう即座に肯定的な答えをスパッて出す子と、一瞬間を置いてから多分無理だろうという答えを出す、これなんか 7-3 ぐらいでねパッと分かれてまうらしいです
よね。面白いな、僕なんかどっちかとかできるやろとか思うタイプで、よう言われた嫁さんと出会った頃もほんま思い込み激しいなって言われたでもそうやね、結局思い込みが全部作っていくからな。
そうそう、僕らも思い込み激しいですよほんま、いや多分できるわとかね、いや多分大丈夫やでとかね、もうやる前からなんかすげえ映像出てくるし、カラーになおかつ動きまでって入ってたり絶対いけてまうなみたいな、
ね、
そう思って話してると周りの人間も安心してついてくるでしょ。
そうそうそう、またそういう情報が入ってくるしな。
そうそうそう、そうするとまたね引き寄せでね、最初から無理かもなんて思ってまうのはね、確かにもったいないっちゃもったいない、
ね、そうね、俺も思った今もったいないなって、
同じ時間生きてんのにね、
なあ、できるできんよりな、やってみたらええのに、
そうそうそう、
や
ってあかんかったことは僕はあの感謝に変わるし、ね、あの時やってみたい気づいたことがいろいろあるねんとかね、あの時やってみたおかげでなんかもう後悔せんと済んだわとかね、やった人は大体感謝で締めくくれるのに、
そうな、やれへんと後悔しかないしな、
やれへんとね墓場行くまで後悔膨らみますわね
な
あ、あの時やっときゃよかったみたいなね、いや本当毎日の日々の人生の中でね、そういうちょっとしたものの受け止め方や考え方を、
そうやね、
そんなヒントを、まあ、たくさん教えてくれる、そんな兄貴に今週は来ていただいて、
はい
はい、
もう時間ね、
もう時間ですよ大体、
あっという間やね、
あっという間ですね、なんか言うとかなあかんことないですか、
言うとかなあかんこと、だから僕もその姿をみんなに見せようと思って、これからいっぱいのこう挑戦をしていくって今スタートしだしたんで、
なるほど、
まだその辺も機会があったらどっかで、
またどっかで遊びに来てもらって、ね、来週ぐらいもまた来てもらってもいいし、ね、
ぜひぜひ
そんな感じで、またいろんな人からですね、なんかいろんな知恵を授かったり、時にはただ笑ってるだけで終わってたりとかね、なんかいろんな回があると思いますけど、そんなこんなで、中村文明と
兄貴の
とビリビリさ
みるみる元気がということで、はい、お届けしました、どうも、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。てんこ盛り並べて比べてみよう、どっちが面白いか競争だ。君は君それでいいんだ、僕と共に笑い飛ばそうよ。君にしかない今できること、仲間はほらこんなにいる。